まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of 街づくり and 街づくり people in Kyoto. みなさまこんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をご紹介しております。いつものように番組のお相手は当まちづくりちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて、皆様本日も豪華ダブルゲスト、妙齢のご婦人と渋い男性お二方お呼びしております。まずゲストの紹介から参ります。なんと男性の方は今日この番組には2度目のご出演、去年の9月5日に登場いただきました、NPO 法人京都深草ふれあい隊竹と緑という NPO の理事長をされてます杉竹井さんと間違いないです。杉井さんです。竹やってあるからすぐ竹井さんって言ってしまうんですけど杉正治さんでいらっしゃいます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そしてもう一方、女性です。京都市立芸術大学芸大ですね、美術学部デザイン科の竹口陽子先生です。
竹口です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて本日の番組タイトルですが、町線スタッフの田中さんの強い要望でして深草リターンズ、またまた深草が面白い、京都に深草というエリアがありますけれども、これは、杉井さんの活動の地元といいますかフィールドなんですが、深草でまたまた面白いことが起きています。その現象をお二人に熱く語っていただきます。
はい。
それでは、まあ杉さん去年の9月なんで、もう一回聞いてはる人に、
そうです、ね、
軽く竹と緑さん、はい、あるいは杉さんたちが何した反応深草でということをちょっと、
ですね、深草一口にその深草と申しますと、ちょうど広いんですけれども非常に京阪乗って、お稲荷さんから墨染めあたりまでが深草なんですけれども、そのお稲荷さんの稲荷山のちょうど南近辺なんですけれども、はい、その竹林が非常に多くて、
はい、
その竹林整備とかそれから畑の整備とかそれから町づくりですね、
はい、
最近のことでしたら大岩山の、
はい、
展望台を作ったということで、はい、この間もちょっとセレモニーをやりました、
はい、
ですから、深草は非常にそういういろいろな、皆さんのご協力を得て、新しい何かをしようやないかということで非常に、毎月毎月いろんなことやってます。
はい、
はい、
ありがとうございます。はい、この番組はまちづくりちょびっと推進室は、京都市景観まちづくりセンターの協賛を得て半分作っておりますが、まちづくりセンターは我々身内のものは愛称まちせんまちせん言ってますが、まちせんの某職員たちはなぜか知らないけど深草エリアにすごく注目してる
よう来てくれはるんですよ。
はい、で深草行くと癒されるわって言うんです。でそれはなぜか、と言いますと、どうやら杉さんたちの活動に魅力を感じているようなんです。
はいはいはい、
で前回9月の放送でその竹と緑さん杉さんたちもともと竹林、
はい、
竹の農家でもいらっしゃると、竹の子さん、
はい、
その活動を通じて、学生さんやとか地元の人やとかボランティアさんとかがごっつ確か毎年ごっつい人数登録されてると、
もう教育大学、龍谷大学伏見工業高校、
はい、
もうそらみんなよう来てくれはりますわ。
はい、
はい、
で、高校の授業にも、
はい、
取り入れられた。
そうです。
これから、まあ、放置竹林から口で問題になってますけども、あの杉理事長のお言葉で京都府の他の地域は知らんの、わしとこだけでも大変やもうそれぐらいかけて大変だやっておっしゃってた。で、そういう部分にあの町づくりセンターは何かすごいいい武器といいますか、
はい、
あの暑さを感じて、
はい、
注目して勉強させていただいてたようでございますが、はい、さらにそんな中、今度は私立芸大の、
そうなんです、
先生と学生さんとのコラボレーションが起こった。
ちょっと似合いませんね。
これで芸術系デザイン系と、なんであの竹とみどりさんの竹、深草、はい、なんやという、ね、あのそんな疑問が生じてまいります、
はい、
さてそこで竹内先生の登場なんですが、一体このおちゃんたちとどう関わられたんですか。
ちゃんと
あの毎年なんですけれども、毎年と今3年目ですけれども、まちづくりセンターさんと一緒に、
はい、
あの学生1年生の進級政策のテーマをまちづくりセンターさんと一緒に取り組んできました。
すいません、
はい、
あの専門用語分かりませんでした。
一つ、はい、
進級政策。
進級政策、あの学生が年度末にあの1年の締めくくりとしてあの作品を作りまして、
1年から2年なんのに、
はい、
それちゃんと作らへんかったら進級させへんで、
う
ん、
そういう意味ですね。でそれを制作して美術館、京都市美術館に飾ってというあの仕組みになっています。大学が、
はい、
でまあ、もちろん2年から3年もあるんですけれども、1年生、まあ、初めての進級制作ですよね。あの、それに、今年はあの町づくりセンターの田中さんの強いおすすめで深草地区を取り上げました、
う
ん、
はい、
はい、で最初はあの町づくりセンター の, あの会議室で、京都の町づくりなどについてこうセミナーを受けまして、でそれからさらにな
んと作品作る前に、
はい、
町づくりセミナーの座学を、
はい、
町線で受けられた、
はい、
行きました。
学生さん、あ、そこで杉井さんが講義された。
行きました、
はい、深草さんにおける町づくりとは何ぞやってて、学生さんたちに、
そうです、
それって 美術系の学生さんに講義された
んですね。いや、講義ってそんな大事なの言っちゃいますけどね。
とてもディープでインパクトがあったようです。
それってその美術系の学校にしたらものすごく珍しい経験かもしれないね。
そうですね、はい、
うん、そっからおもむろに作品に取り掛かったわけですか。
それからちょっとしましてから、今度は現地を歩きました。
あ、いわゆる街歩き。
そうですね。
しかも歩かれた場所が、
はい、
確か深草エリアっていうのはなんかいろいろ仕掛けがあって、あの実は目の前に絵地図が置いてあるんですけども、深草トレイルとかいう絵地図があるんですけども、これに関してもものすごい思い入れがあるんですよね。
ありますね、
はい、
このトレイル去年なんですけれども、ちょうど、最終的に、いろいろな活動の中、最終的に、自分たちの地図を作りたいと、
はい、
いうことで伏見工業高校、それから地元の各ボランティア、それから行政ですね、
はい、
皆さんのお力を得て、立派な地図が出来上がりました。その地図に基づいて、私お話をさせていただいて、
はい、
それから、この地図のいろいろ番号を打ってあるんですけれども、
はい、
この地図に基づいて皆さんを引き連れて深草を歩いたと、
はい、これパッと見ますと伏見稲荷駅っていうところがありますが、
そうです、
ここに案内板ってまず赤い札が立ってます、
はいはいはい、
でこっから1番目が伏見稲荷大社、
はい、
2番目が奥社奉拝所、
はい、
って言ってこうい
ろいろあります。
15箇所
はい
ぐらいの番号が振ってあります、
ね、12定量を、はい、監視、そっちあたりまでありますね、
はい、
はい、
でこれはその深草トレイルというのはその、観光って大変ですけども、深草を見て歩くのに いいスポットをずっと伝えたわけですね。
お寺、筋貝橋通りからお寺関係から、東は、自然散策まで、
はい、
ずらっと全て行ってます。
はい、
はい、
例えば7番目の石宝寺、 石の峰の寺と書いてあります。
そうですね、そこなんか有名ですね。
宝永年間満福寺六世の創建した大幕宗の寺院と本堂裏山の五百羅漢の石仏群は釈迦の生涯を表したものである。あ、伊藤若冲、ここでなんか美術系の人はピクピクっとくるんじゃないですか。
そうですね、
伊藤若冲が下絵を描き石工に彫らせた、素朴で軽妙な表情に心が和らいでくるっていうような、こういうものが地図の中にあるんですね。それでこれ、あの杉さん、
はい、
これを芸大の生徒さんたちを引き連れて歩かはったと、
はいはい、歩きました。
で
一軒一軒
もうツアーガイドみたいな形で、
はい、
あのここはこういう言われがあんねんでっていうようなことを言いながら、
今絹川さんがおっしゃいましたその石宝寺なんかね、
はい、
僕ら子供の自分は竜宮城やと、
はい、
なんかそういうあの入り口が竜宮城によく似とるんですよ。
ははー、
万福寺もそうなんですけれども、
レスラーの皆さんイメージできます？おとぎ話の竜宮城の乙姫さんがやるとこの あの門のイメージがその、
そうですそうです、
石宝寺のふわんとした柔らかい門のイメージ、
ちょっと赤いのね、朱色の、
はい
はい、
子供時代ってそういうファンタジーの中で、
はいはいはい、
小さい時は遊びますから。
そうですよね、
あ、そういう
だから僕ら子供の自分はよくその辺うろうろしてましたんで、
はい、
でまあ、竜宮城行こうかとかいう、
はい、
石宝寺とはそういう風な名称では言ってないんですよね、はい、子供の時にはね、
はい、深草トレイル観光スポットのパネル展というのが近々あるんですけども、そのパネル展の、はい、材料というのはそれが新旧制作、
はい、
芸大の生徒さんたちだったんですね、はい、竹内先生、これらの作品、これ電波ですから映像内ですからレスナーの方には直接伝わらないんですけども、どう思われます、そのこのまず絵のサイズから教えていただけませんか。
絵のサイズから、ね、
そうですね、絵のサイズは B1 パネルという規格のサイズがあるんですけど、それを縦に2枚継ぎ合わせていますので、横が、75センチほど、縦にしますと2メーター6センチ。
そうですね、大人の背丈よりもでかかったですね。
大きいですね、
はい、今はね、確か伏見区の深草総合庁舎コミュニティホールにずらーっと並べてあるんです、
はい、
あれ、
はい、
何枚あります？
31枚です。
だから2メーター以上の巨大なやつが31枚。
すごいですよ。
で言葉でさ、リスナーの皆さんに絵の映像を伝える努力をせねばなりませんので、それはちょっと竹口先生に助けていただきましょうか。
難しいですけど、スポット何か所かあるんですけれども、
はい、
いろいろご案内いただいているときに、自分がやっぱ一番描きたいところっていうのを帰ってから選びまして、
はいはい、
で人気のあるところはもう抽選にしようかと思ったんですけれども、やっぱり一番描きたいところを優先させるということで、うん、ダブって描いてるケースもあります、
はい、
けれどもそれはそれでいいということで、一番自分が気に入ったスポットについてもう一度もう一度だけではなくて、さらに何度か現地へ足を運びまして、うん、どうしてスケッチをしたり、その近くの人にお話を聞いたり、うん、いろんな自分たちなりの取材をしまして、そしてパネルに仕上げてるんですけれども、
うん、
それがいわゆる説明がって言いますか、
はい、
リアルなこう再現ではなくて、
うん、
その見た人の印象ですね、
はい、
そういったものを一番大事にした絵になってると思います、
はい、
で
材料確か初め分からへんかったんですけども、ダン、はい、ボールって聞いて
ド
ッキャーとびっくりしたんですけど
そうですね、こっち側からはちょっと支給してますのがダンボール、ダブルのちょっと厚めのダンボールと、はい、それと黒の剣と紙、これは切り紙用に使ってるんですけれども、はい、全部ドローイングだけ書くだけではちょっとねパネルが大きくて大変ですので、うん、材料素材を少し こちらから支給して、はい、ちょっと全体の統一感を出そうという狙いもありまして、はい、段ボールとか紙をカットする技法を使いながら、うん、自分の与えられたスポットを何とか表現しています。
あの部分的に大きな切り絵の部分もあるわけですよね。
そうです、そうです、
ありましたね。
で黒の剣闘士っていうかその段ボールというか素材を学校ので指定してありますから31作品がなんとなくなんか通奏低音でどっかでつながってるような。
そうですね、
ものすごいそのどうですかね、鮮やかな色なんやけども黒が貴重になってるから、
はい、
深い感じがしました。さて武井さんってまた間違えました杉井さんあの31作品の中で、
ええ、
どうですか、気に入ってるっていうか印象深い作品はやっぱり竜宮城ですか。
この竜宮城後で聞いたんですけれども、はい、あの竜宮城にその亀がこれ今出とるんですけれど、
亀が泳いでるんですよ、ね、
海が泳いでるんですよ、
はい、
大きな亀が、
はい、
その上に、ね、子供が2人乗ってますね、
はい、
前の子が、
はい、
この作者ですわ、
はい、
で僕が後ろで案内してもらってるんですよね。
これ
もうこあの最高ですよこれ。
あの題名は石宝寺っていう題名で、先ほど言われた竜宮城のような門が書いてあって、石仏が五百羅漢さんが5人ぐらい、4人か竜宮城で出迎えて、で亀に乗った
手を挙げて
ねお二人が、でねあの
子供の自分に
杉井さんの
入ってるわけです
よ。子供自分の顔をここへ、はあ、作ったらしいですね。
あの多分説明の時に竜宮城の話とか、はい、小さい時はここで遊んだという説明を聞いたので、はい、その作者は
これまさか僕やと思わなかった
イメージが飛びまして
そうですよね、
その竜宮城の絵を描いていますね。
この間深草の総合庁舎のコミュニティホール行って、
はい、
初めて聞かされて、
そうです、僕もあの時初めてやったんですよびっくりしました。
でその先ほど学生さんなりの取材を、
はい、
あの杉さんにリードしてツアーでお話聞いた以外にも、
はい、
さらに G の人に聞きながら制作した、
あの僕ら畑におる時に、
はい、
直接来はりましたしね、
はい、
学生さんが、
はい、それがその大事なというかあの素晴らしいことじゃないかなと私はちょっとお聞きして今思いました、ね、
はい、びっくりしました、
はい
はい、
でもそれもちゃんとあの親切にちゃんと対応していただき、
はい、
あの炭焼き小屋もこう1回目にみんなで行った時に中を見せていただいたんです、
はい、
でもあのその時はお昼でしたし、
はい、
炭を焼いてはるんではなくてここで焼くんですよという説明でからの炭小屋にちょっと入れていただいたんですけれども、はいはい、学生はどうしても炭を焼いている様子を描きたかったんですね。
はい、
で
来てくれはりましたよ夜に来てくれはりましたよ。
いや炭焼いてるその炎が見たいと。
そうですよ、
ね、
でその煙とね、
はい、
それがリアルに描かれとるんです。
で武井さんは確か、そうか炭見に来んのか、ついでに肉も焼こうか
いでということでよかったですよ。
あの学生たちはバーベキューを、
ええ、
あの炭焼き釜のそばで、ね、
はい、
ごちそうになって帰ったと。
ありがとうございました。
あの持ち寄りでいろんなもの持ってきてくれはりました、
はい
はい、
あのここにあの答えたデジカメで撮ったあの写真がありますけれども、これがその炭釜の小さいこれですね。
確かあそれですね、ちょうど炎がうまく
そうですね、
あの描かれてます。
その竹林の中に
色がね、
小道がずっと奥へ行っていく、その下に炭を焼く炎が、
はい、
非常になんていうか幻想的な、
僕
あんまり言葉で上手に言えませんけども、でそういう学生さんたちと 私立芸大 の美術系の学生さんたちが作れた31作品、
はいはい、
で杉さんたち、あるいはその深草支所、
はい、
まあ、行政の人たちもこれバックアップしてるわけです
ね。そうです、そうです、
うん、なんかそのこと自身がすごく不思議な出会いで、なんか変わってるなって思いました。でそのあたりも含めて、 パネル展とそれから座談会が行われるという、はい、そのチラシをいただいておりますが、このことについて少しどういう座談会になるんでしょうか。パネル展は、まあ、はい、今 だいぶ説明したような形になると思いますけれども、
そうですね、パネル展は作品がずっとあのコミュニティホールに、
はい、
あの
並べ入ったとこですね、
はいはいはい、並べてるんですけれども、6月25日の金曜日午後2時から、学生あの作者が全員集まりまして、
はい、
で、あのこのスポット地域の方々と一緒にこの作品を前にしてちょっとお話をしようと思っています、
はい、
で作品についてあのもちろん学生たちがこういう意味で書きましたっていうお話もできるかと思うんですけれども、それらをまた次どんな風に生かしていくことができるかなっていうような話もできるかもしれません、
ね、地域がこれをどのようにして生かしていくか。
そうですね、この間もその事前の、ね、打ち合わせの時に、はい、そのパネル展を見せていただきながらしてたんですけども、
はい、
竹と緑の NPO のメンバーの方々が、
はい、
あの絵の前へ行って自分の顔を並べて、その写真撮ってあるんですよね。
写真撮ってましたね。
で聞いてみるとご自身の顔が写し取られてる作品がありました、
はい
はい、
そのことほどさようにその学生さんたちの方が、
はい、
絵を通じて、デザインを通じて仲良くなってられる。
そうですね、
これってなんかすごい、あの街づくりっていう言葉はその定義が非常に難しい、何通りも定義があるような言葉なんですけれども、
はい、
どうでしょう、深草エリアの外から、あ、下大の学生さんたちって地の人少ないそうですね。
そうなんです、あの深草の人は一人だけでしたし、
男の子一人、はい、一人おりましたね、は
い、京都市出身者もやっぱりあの3分の1いるかいないかなんです。
3分の2が他府県、
はい、
あ、そうですか。なんかあのこの絵描いて深草トレイル歩いてパネル展に参加したあの滝井先生の教え子さんたちはひょっとしたら深草のファンに、ディープなファンになってしまったのかもしれません。
そうですね、あの友達を京都に案内するときには深草へ連れて行きたいと言ってましたので、うんうん、そのいわゆる金閣寺清水寺へ行くんでなく自分がこう案内して説明ができるし、ここでこう書いたんだよっていうことが言えるので、あのぜひいろんな子たちを案内したいっていうように言ってました。
あの深草トレイルのこの絵地図というんですか、
はい、
これをお作りになったことがさらに次の段階へ、
そうですね、
進んでるように、あの思われますですね、はい、それでさらにこの今度は深草トレイルのマップに、学生さんたちの31点 あの作品が加わったわけですから。
そうですね、
これをまた何とかしたいねっていうおっしゃってるんですよね、
はい、で新しいバージョンでまたこの地図を書き換えようかなという話も出てきてますので、
はいはい、
まあ、この辺のところでその今のパネルをどのようにして生かしていくかとか、はい、そしてまた、このパネルをはがきサイズにするとか、
はい、
いう形のこの25日の座談会ですね、
はい、
ですから25日は地元のものが、たくさん集まってきて、
はい、
みんなで語ろうやないかと、
はい、
いうことにしておりますので、
はい、
ですからいろんな方向で皆さんのご意見が聞けるんじゃないかなと、
はい、
学生さんが来ますからね、
はい、
ですから非常に若い人の声も聞き、
はいはい、
だからこういろいろ新しい形のものがまた生まれてくるに違うかなという、
はい、
はい、楽しみにしてます。
もう一回告知をしておきます、はい、深草トレイル観光スポットのパネル展&座談会、これはパネル展の方が6月の4日からもう始まってます。7月の9日金曜日まで、8時半から午後5時まで、土日休みです。入場はもちろん無料で、深草総合庁舎のコミュニティホール、これは藤の森駅の近所です。藤の森駅から歩いて5分、もうちょっとかかります。
そんなもんですかね、
はい、
5分ぐらいですかね。
それで座談会の方は同じく6月25日金曜日の午後2時から3時30分、
はい、
入場無料ですけども予約してくださいねと。問い合わせ先は深草支所のまちづくり推進課、642-3203 642-3203 です。それで主催が区役所の深草支所、これも変わってますね、はい、区役所がこんなことやるんですもんね。
ですね。
でダブルトリプルの主催で私立芸大、それから京都市景観まちづくりセンター3社が共同企画です、はい、大してお金がかかる企画じゃないですけど面白い。
面白いですね。
面白いですね。
はい、
つながりといいますかコラボレーションというか、なんかセッションの妙といいますか、
はい、
なんかそんなことが起こりそうで、
はい、
非常に期待をされます。皆様本当にこれ時間が許せば、私立芸大の学生さんたちがどんなおもろい絵描いたのか、はい、はたまたその背景にどんなエピソードが
語
られるのか、
はい、
で竹富どりさんをはじめ深草の陣の人ってどんなおもろいことやってるのか、でそれを応援して見守る行政はどんな連中がおるんやとのことをぜひよろしければお運びください、
はい、
ということです。言いたいことは全部言えましたでしょうか。ねえ、
ぜひとも、とりあえずもう、はい、ぜひともこの期間中に、何とかして、お運びいただいて、
はい、
実際そのこのトレイルの地図ですね、はい、地図と見比べていただくとか、
はい、
何かそういう新しい深草を見つけていただきたいですね、
はい
はい、
深草トレイルってすごくいい場所、
はい、
有名な寺院だとか哲学の道だとか、
はい、
いろんな観光スポット歩くのも素敵なんですけれども、はい、あまり地の方以外知られてないこういうところを歩く、はい、そして、地の人とひょっとしたらおしゃべりができるかもしれないというのは、はい、
そうですね、
新しい試みかもしれないんです、
はいはい、
さて、そろそろエンディングが近づいてまいりました。告知をさせていただきたいということはもうすでに申し上げましたのでまとめに入りますが、もちろんこの番組の企画はまちづくりセンターの田中さんのすごい熱意といいますか、深草リターンズ、深草が面白いんですというその気持ちから発しているわけですけれども、本当に深草エリアで、芸大の学生さんたち、まあ、竹内先生の教え子さんたちと竹と緑、それから NPO 活動している人たち、なんか起こってます、
はい、
ハードなものだけじゃないですよね、街づくりって。
そうですね。
一体そのちょっとずつ持ち寄って、な肉焼こうかとか
肉焼こうか
でそんな高い材料じゃないけど段ボールと黒の剣都市で、すっごく素敵な作品なんですよね、
はい、
ありがとうございます、
ね、もうこの深草がね、
はい、
面白いことに、
はい、
この FM のこれ 寺町ですよね、
はい、
で裏の京極、はい、それと三条、
はい、
昨日も私ここ、今日の七夕のことで、
はい、
竹を用意させていただくんです、
はい、
ですから非常にこの辺界隈と縁が深くなってきております、
はい、いろんなことが、はい、響き合っております、
はい、
ということでそろそろ時間になってまいりました、この辺りでお別れです。この番組は心を立てる厚生建設の協力と、京都府地域力再生プロジェクト、そして京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
杉さん、竹内先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。